音楽煮込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、全国の皆様にお送りしております。そしてこの番組、名曲の舞台を訪ねてと言って、毎週ですね、名曲のと言われている楽曲を一曲取り上げて、阿部直美がその土地へ行ったり、その背景を皆様にお伝えしていくという番組になっております。お相手は、
はい、広野翔造です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、4月15日となりました。
はい、
もう桜もね、散ってるところもありますけども、まだまだお花見もできるところもありますね。
まあ北の方はこれからだということですよね。
そうですね、はい、私もまだちゃんとはねしてないので、はい、ちょっとこれからまたしたいなと思ってるんですけど、まあそんな中でね、また今は新学期ということで、小学生が大きいランドセルを背負って、
はい、
通学歩いてるのね、うん、見るともうなんか初々しくて可愛いななんて思って見てますけども、
まあ、新入社員の人もね、うん、青いリクルートスーツを着て、ね、うん、女性は
初々しいですよ ね
本当に、まあ、4月はね本当に、つい先週も入社式はねありましたけどね、いろんなところでね。
そうですね、
はい、
やっぱそういう姿を見ると、あ、なんか初々しいな、新鮮でね、なんか初心に戻らなきゃいけないななんて、
まあ、4月はね、
思ったりしますけども、
まあ、そんな気になりますね、はい、
うん、まあ本当にそんな中でこの番組も4月から新しくなりましたのでね、
はいはい、
前回矢切の私、そして今回ですね、はい、今週は天城越えを皆様にお伝えしていきたいと思います。
じゃあその天城に行くっていうことですよね。
そういうことです、はい、まあ、それは本編でね、お送りします。それではまずは天城越えを皆様に聞いていただきたいと思います。石川さゆりさんで天城越え。はい、石川さゆりさんで天城越え聞いていただきました、
はい、うん、
まあ、天城と言いますとね、
はい、
私初めて
伺いました。まず天城っていうのはどこにあるんですか。
静岡県伊豆です。
伊豆、
はい、
伊豆の大体真ん中ぐらいということですかね。
真ん中ぐらいですね。
伊豆半島の、
うん、
下田が一番下というふうになってますけどね。
はい、
はい、
天城が本当真ん中ですね。
お、
うん、
はい、
まあ、私はね全然天城越えっていうことが、これが土地で、どういった意味があるのかってことは本当分からなかったんです。
あ、そうなんですか、
うん、もう曲のイメージが強すぎて、
まあね、有名ですからね、はい、天城越えっていうとね、やっぱりね、うん、どこにあるんだろうと。
そうなんですね、
いう人もいっぱいいると思いますね。まあ実際、まあ小説とかでいっぱい出てきますけどね。
ね、特にまあ小説とか分かってる方、映画もね、
はい、そうですね、
分かってる方は、あれを題材としてんのかなとか思うのかもしれないんですけど、
はい、
全くそういうのをあんまり考えなくて、もう歌しか、もう石川、天城といえば石川さゆりさんだっていうね。
まあ、天城といえばね、その伊豆の踊り子と、松本清張の天城越えってことで皆さんね、
うん、
まあ、おなじみだと思いますよ。
そうですね、
はい、
まあ、そういうことで、
はい、
私も今回いろいろ勉強させていただきました。
あ、そうですか、はい、
はい、まずあれですよね、
天城に行ったわけですよね。
行きました、
はいはい、
これはね、これも冬ですね。
あ、冬
、はい、ちょっと寒かったですけども、はい、伺いましてね、これが天城越えっていうのは、
はい、
伊豆と蒲生郡河津町の境にあるね、天城峠を越えることを言うらしいんですね。
なるほどね、あ、まあ、
だから、
ね、
天城越えっていうのは峠を越えること、
あ、峠越えね、はい、
うん、っていうことらしいんです。
あ、なるほど、はい、
だからそうすると本当にね、歌とかっていうのもあんまり解釈もだんだん難しくもなってくるんですけど、
ええ、
こういうこともね、初めて知りましてね、
ええ、
実際に、トンネルの前にも行きました。でも
天城トンネルね。
そうです、はいはい、でも今はその新天城トンネルですね。旧は、なかなかこう今は行かれてない、
みんな使ってない、
観光になってるみたいです。
あ、なるほどね、うん、うん、
なのでこの映画とか舞台はこの古い方の旧天城越えがこう場所の背景になってるんだろうなっていうことですね。
天城越えね。
ヒロさんは行かれたことありますか？
いや、まあ、あんまり覚えてないですけどね、まあ2度ほど行ったような覚えがありますね。
あ、2度ほどですか、はい、それは何で？
いや、何だったかな、覚えてないですけども、うん、あれなんで行ったんでしょうね。あの、仕事でも若い時に行ってましたので。
あ、お仕事ですか？
はいはい、
あ、それは芸能の仕事ですか？
そうですそうです、伊豆の方で撮影したりもあったからね。
まあそうだったんですね、はい。まあ、実際に私も行きましたら、とにかく、その新天城トンネルは、
新天城トンネル、
はい、もう車が多くてですね、あの、ひっきりなしに通ってるんですね。
そうなんですか。
そうなんです。で、結局ね、旧の方、
はい、
旧の天城トンネルには行かれなかったんです。
あ、そうなんですか。
うん、行かれなかったんですけども、まあ、ここもいろいろ見ますと、とてもそこを通るのが大変らしいんですね、
は
い。
ああ、なるほどね。
うん、なので、まあ、今回はまあ行けなかったんですけども、
うん、
まあ、いろいろ小説も、
ええ、じゃあ、いや、どこに行ったんですか。じゃあ要は新天城トンネルだけ行ったのは、
うん、あのね、
はい、
わさび沢とか、
ね、
常連の滝も行きましたよ。
あ、常連の滝ね、うん、はあ、なるほど。
そう、ただね、私ね、思うんですけど、その天城越えって映画があったじゃないですか。
そうですね、ありましたね。もう何回もリメイクもされてますね、ドラマでも。
ああ、はい、私ね、それ見たことないんですよ。
そうなんですか。
うん、だから、いや、これ余計ね、見てみたいなと思ったんです。
まあ、冬に行ってまだ見てないってことですか？
ん、違う、あの、映画ですよ。
はい、いやいや、だから冬に天城に行ってそれから見たいと思ったわけでしょ。
そこを突っ込むんですね、そうそうそう。でも改めてここの番組でこうやって皆様の前でね、こうやってお伝えするってなった時に、はい、あ、またよりっていうか、あの、天城越えの映画をこう、はい、やっぱり見たいなって。
まあ、映画というよりこれは松本清張の原作ですね。
原作ですね、
はい、それが映画化されてるんですよね、
うんうん。
田中裕子さんが、主演だったんですよね。で、まあ、男の子がその、うん、まあ、上府の田中さんにくっついて天城を越えるというあれだったんですけどね、
うんうんうん。
それで中に一緒になる上府と土工の人が、まあね、大人の関係になっちゃうんで、その子は殺してしまうっていう、まあ、映画ですね。
まあ、そうですね、
はい。なことなくやっぱ歌詞と似てるような気がしますけどね、私は。
あの、石川さゆりさんの、
はいはい、
まあ、それもね、またあの、いろいろと言われがあるんですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、それもなんかもう伝えもしたいな、と思うんですけど、うん、3種類ぐらいあるんですよ、言われが。
あ、そうなんですか。
うん、だからそれも面白いなと思ってるんですけど、
うん、
この今の天城越えの、
はい、
松本清張のね、
はい、
このさっきその少年がって言ってたじゃないですか、
はい、
これ女性を殺してしまう、少年じゃない、ごめんなさい、
その女性の相手役 の
相手役のね、うん、相手の相手を殺してしまう、
はい、
それは家庭環境も複雑があったらしいんですよね。自分のお母さんが、
はい、
お父さんと違う方とという、
はい、
そういうものを見てしまってる。
あ、なるほど、
うん、だから自分のものを取られてしまうっていう感覚が、このドラマ、この映画の、
はい、
殺人になったきっかけになるみたいなことも言われてるんですって。
あ、それは知らなかったですね。もうてか、もう僕もしばらく見てない、
うん、だからそういうの見るとね、はい、あ、もう一回見てみたいなと思ってます、はい。まあ、そしてね、この歌にも出てきます常連の滝、
はい、常連の滝ね、はい、
これひろねさんは行かれました？その時、
まあ、行きましたね、常連の滝見たと思
います。どんなイメージでした？
まあ、ちっちゃい滝だなっていうイメージがあるのと、うん、なんか階段降りなきゃいけないんですよね。
降りるんですよ、
確か、
そうです、う
ん、あれがしんどかったなっていうことですかね。エレベーターがないのかなって
。若いんじゃ、その時若かったんじゃないですか。
若かったんだけどね、なんかもうしんどかったような覚えが、
うん、まあ、そういった印象だけ。
はい、まあ、あとはちっちゃい、意外にちっちゃい滝ですよね、そんなにでかくない。
そうですね、でもなんかね、ちょっと神秘的っていうか、ちょっと不思議っていうかね。
そうでしたかね。
私のイメージは、
はい、
こう水がね、ブルーの、
はい、
ミューズブルー緑、なんかそんなようなイメージで、
はい、
とても美しく見えました。
あ、滝がね、はい、
うん。で、まあ、そこの滝のところには天城越えっていうね、あと歌碑もありまして。
あ、歌碑があるんですね。
あるんですよ、うん。
へ、
でもなんでその舞台にね、
うんうん、
ここの天城越えがの、天城、うん、ごめんなさい、常連の滝が出てくるんだろう、
うん。まあ、どうでしょうね、作詞家の方がまあ並べてみたっていう感じでもあるんじゃないですか。
並べ、
いや、マギーにはね、常連の滝ってまあまあどうなんでしょうね。
あ、歌詞並べてみたってそこにあるね、
うん、そうそうそうそう、常連の滝とかなんかいろいろ出てくるんですけどね、歌詞はちょっと今わからない
です。そうなんです、そうなんです。なのでだから何か意味があるのかなとかね、
はい、
やっぱりこう想像いろいろするんですよね、
はい、
でもそうするとこの滝にはジョローグムの化身が住むというなんか伝説があるみたいな、
へ、
そんなこともちょっとね書かれていたんです。
あ、そこの常連の滝で、
そうです、そうです、
伝説がある、はい、
伝説があるんですよ、
はい、
ということは何かこうちょっと恐ろしいっていうか、
あ、
ね、何かそういったものも意味があるのかなっていう、
ね、そうかもしれませんね、
だからそこを、うんうん、表現もしているのかななんて思って、
うんうん、
あとね、
はい、
やっぱり静岡というとわさび沢、
うん、わさびね、もう、
うんうん、こちらもね
本場ですね、
うん、そうです、本場でね、わさび沢畑、
うん、
え、これもね、うん、ちょっと写真、記念写真も撮りましたけども、
あ、
まあ、あの新鮮でね、あの食べもしました。
あ、そうなんですか。
わさびアイスみたいな、アイスにわさび味があるんだと思って、
なるほど、いいじゃないですか。
あのここにね行くと、あのその常連の滝に行きますと、
うん、
あの観光客がね寄ってご飯も食べれる、
はい、
でそのわさび、なんでわさび丼みたいな、
へえ、あ、わさび丼ね、
うん、それはね食べなかったんですけど、ってご飯、わさびだけみたいな、わさびをなんかご飯に乗っけて食べるんですって、
はい、まあ、あの本当のね、ああいうあのサメ側ですったわさびはね美味しいって言いますからね、辛いけど、
うん、私はあのお酒強くないんですけど、
はい、
ちょっと日本酒とわさびが合うと思っていて、
はい、
そのわさびをねちょっと口に加えてお酒飲むと美味しいなと思ったこと何度もあるんですけど、
ああ、そうですか。
これご飯の上ですよ。
もう一緒じゃないですか。お酒もご飯でできてますからね、米からできてるわけですから、ま
あ、そうだけど
同じじゃないですか。
そうだけど、やります。
いや、僕はお酒飲まないんで基本的にはね。
いやいや、あのご飯ですよ、ご飯。
いや、いや、あんまりそのほら、あのよくね、まあ、安倍さんが行かれるようなほらくるくる寿司のわさびってほらもう洋わさびだから、あれはもう全然違う、
ね、
うん、全然違うって聞きますからね、それはやんないですね、うん、
だってね、ご飯でもね、そのご飯にわさびを乗っけて、
はい、うん、
鰹節を乗っけるって
美味しいと思いますよ、多分、うん、
あ、そうですか、
確かに、うん、天然のわさびだったら、
あ、そうでしょうね、
うん、
まあそんなこともね、行きまして、まあ、この、はい、今度なんでわさ、やっぱりこの歌詞にわさび沢が載ってるのかなと、
うん、
なんだと思いますかねって、やっぱり並べただけ、
そうでしょうねまあこういうとこある。他に言葉は何が出てきましたっけね。わさび沢、常連の滝、
まあ、ちょっとね、うん、それまたいろいろ後であれですけども、
はい、
うん、まあそんな観光っていうこともねちょっとしてきました。
はい、ああそうなんですか。
はい、まあなんかあと伊豆の踊り子も舞台になってるんですよね。
あ、そうですね、多分そうだと思います。うん、うん、天城峠で出会ったっていう、
そうですね、
基本形になってますね、確か、
うん、まあ、こっちはあのもうちょっと爽やかな内容ですよね。
まあそうですね、まあ天城越え の映画とはちょっと、あの松本清張とはちょっと違うね、ドロドロはしてそんなにしてないはずですね。
うん、ドロドロはしてない、はい、これは見ました。
あの映画は見てないですけど、
あ、本で、
まあ、本は読みましたね。
うん、私はね山口百恵さんの印象がすごい強いんです。
あ、前はねもう吉永小百合さんがまあメインでしたね、うん、多分
一昔ね、
はいはい、
ね、その後が山口百恵さんですかね。
いろんな人がやっぱりヒロインをやってると思いますね。
あ、この番、この、小説も、
はい、そうだそうだ、
映画としていろんな方がやってる。
そうそうそうそう、
うん、まあこれは結局時代背景だと、
ええ、
旧天城ですよね。
そうですね、もちろん大正時代だったと思いますよね、
うん
うん、大正、うんうん、昭和の手前だったと思いますね、舞台がね確か、
うん、だからね、まあ、今回はその旧天城の方は行けなかったので、
ええ、
あの分かんないんですけども、イメージがですよ、
ええ、
その映画のイメージだとか伊豆の踊り子のイメージだとかっていうことが、はい、この映像でしかイメージがつかないかったんですけども、
ええ
、まあいろんな舞台に取り上げられるこの天城が、
そうなんでしょうね、
はい、これが今度
なんでしょうね、なんで
取り上げられるんですかね、
うん、いろんなところで取り上げられますね、天城っていう名前はね。
そうですね、でこの、
うん、
天城越えっていうこの曲も、 インパクトありますよね。
そうですね、やっぱり天城っていうとなんか語呂もね、なんか神秘的な
天城越え、
天の城って書きますからね。
うん、
天城っていうとちょっとなんかすごいなんか、うん、ミステリアスなイメージも出てきますね。
そうなのでね、これはあの本当にいろんな人に影響がある歌だと思うんですけども、あの歌手の中森明菜さんも2007年にね演歌を歌ったカバーアルバムがあるんですよ。これをねインターネットであの投票したらしいんです、リクエストをね、そしたらこの天城越えが最も多かったんですって、リクエストが。だからこれは世代を超えてインパクトがある、
ね、
あと衝撃を皆さん受けたんじゃないかなと思うんですね、
うんうん、
で2008年、
はい、
あのイチロー選手がですね、
ええ、
この紅白を見て石川さんのね、
はい、
天城越えを歌ってる歌を聞いて、
ええ、
記録などいろいろなものを超えたいと思って、これをですねあの自分のテーマソングにしてるんですよ。
へー、イチロー選手が天城越えってテーマソング？
はい、
もうちょっとなんか明るい方がいいような気もしますけどね。
まあ確かに明るい方がいいですけどね、
テーマソングでは天城越えってはどうなんでしょうね、登場してくるときにかかるという歌でしょ。
あ、やっぱりそうそう、あのね確かでもねちょっとここに細かく書いてない、確かこの打つとき、
はい、
あのホームゲームあほうんとかな、ちょっとごめんなさい、あの石川さんも野球音痴だったんですって、なのでその話題もねこう書いてあるんですけども、あの全然あの石川さんは野球音痴で話がこう通じなかったんですけど、まあ、イチロー選手が打席曲にしてるらしいんですよ、これ。なので、ね、そのぐらいこう衝撃があった。
なるほどね、
うん、でまたね、もっとマラソン選手の増田明美さん、
ああ増田さんね、はい、
うん、この方も1989年に東京国際マラソンでこの時日本人でトップの8位でゴールした時らしいんですね。でこの終盤の上り坂を走ってる最中に、この天城越えのメロディーがもう頭をよぎって離れなかったと。
お
だからこう何ですかね、苦しいわけですよね。
そうでしょうね、
苦しいってこう坂を登った天城越えとなんかリンクしたんですかね。
なるほどね、
これだからもう天城越えっていうやっぱりこの衝撃が、
うん、
題名からして、曲からしてインパクトがあるのでね、
まあ、天城越えっていうのはやっぱり松本清張が考えたタイトルですからね、基本的には。
でもこれタイトル、まあ、タイトルにしたっていうことですね、結局
どうなんだ
ろう、天城峠を越えることは天城越えっていうので、う
ん、まあそうですね、まあそうなんですけどね、
うん、
だから僕は天城越えを最初に読んでたので、
うん、
なんか歌があんまりしっくりきてないんですけどね。
逆にね、
はい、
あの逆に小説からの人はやっぱりそうですよね、
はい、はい、なんか、うん、なんで天城越えを舞台にする必要があるのかなっていう、あったんですよね、
歌ね、
私は、はい、
そうですね、
なんで天城越えなんですか、
わからないです、うん、でもこれは、
はい、
作詞のね吉岡治さんと、作曲家の源哲也さん、
はい、
でアレンジの桜庭信行さん、
はい、
この3名の方が、やはり天城越えっていうことを、まあ、多分どなたかが発信したのか分かんないんですけど、
はい、
この3人で温泉旅館に、伊豆の温泉旅館に泊まって、うん、
はい、
この曲を制作したと。だから3人で2泊ですって。なのでまあなんでもやっぱりこうインパクトですかね、天城越えというこの言葉で曲を作ろうということなんでしょうかね。
そうですかね、
うん、瀬野さんどう思います？なんかどうですかね、どうですか、あくびなんかしてそうな感じなんですけど、
いや舞台が飲んだ天城越えと、まあそのね、あなたと越えたい天城越えっていうのがね、まあちょっとどう、あんまりちょっと僕はあんまりしっくりこないんだよね、飲んだ天城越えなのかなっていうのは聞いてみたいなと思うね、うん、作詞の人に。
あ、うんうん
うん、まあ、映画の場合はちゃんとやっぱり、うん、理屈が通らないとね、うん、あれなので、
うん、
やっぱり なんていうのかな、あの越えなきゃいけない、うん、要は修善寺に下田、修善寺、うん、修善寺に行く道なのかな、逆だったら下田に行くのか、その若い男の子をね、うん、はいはい、越えるという
下田に行くっていうね、そうことですよね、
あの、うん、越えなきゃいけないと、うんうん、いうことで、まあ、そこで出会うっていうね、もう非常になんかその天城越えっていう意味がはっきりしてるんだけども、
うん、まあ、まあ、歌ね、
まあ、なんか好きですねあなたね、そう、矢切の私の次は天城越え、要は不倫の的な歌ですかねこれはね。
そうそう、
まあ、割の聞こえのシリーズでね、
演歌っていうのはでもやっぱりこの世の中男と女しかいないじゃないですか、
うん、そうなんですか、
ね、はい、だからそうじゃないですか、はい、この世の中ね、はい、だからやはりこの演歌とかっていうところには、この男と女が題材がやっぱり多いんですよね、
はい、
でこの天城越えは、はい、やはり石川さんをこれからほらまた大ヒットを出すという、ことで制作をされたと思うんですね。
ああ、そうなんですか。
だから石川さゆりさんにしか歌えない難易度の高い作品を作ろうということで、はい、この天城越えになったような気がします。
なるほどね、うん、まあ、それはいいんですけど、なんで天城なんですかっていうことですね。
だから多分この難しさっていうところで、
うん、
そのやっぱりもしかしたらこの小説があったんじゃないですかね。天城越えの小説が先生方の、
うん、なるほどね、
残ってた、心に残ってた、
はい、
ということでこれを歌にしようということになったんじゃないかななんて思っています。
なるほど、
はい、でまたね、このなんでこの天城越え、これ不倫ですよねとか、
はい、
いろいろね、うんうん、思いますけども、
うん、
これがやっぱりいろんな解釈があるんですよね、
はい、
逆にその愛人の女の人が思ってることと、
はい、
あとは逆に妻だっていうことも、
妻、
うん、自分の旦那が愛人に行く宿、
はい、
宿まで追っかけてっていうね、そういうふうに解釈する人もいる、
うん、
だからいろいろありますよね。まあ、これもちょっとね、まだまだちょっと話足りないので、
はい、
まあ、次週にでもまたちょっと内容、
はい、
まあ、
2週にわたってね、
はい、うん、行きたいなと思います。はい、それでは
今週は、
うん、
ね、
うん、天城越えの舞台を伊豆まで行ったことで、皆様にまだまだちゃんとお伝えができてないんですけど、まあ、今週は天城越えをお届けしました。それでは次はエンディングです。なんか今回やっぱ天城越えっていうだけにちょっと難しいんです。なんか伝え方がね、難しいんですけど、
難しいね。
まずなんでこのね、天城越えっていうタイトルでこの曲ができたかっていうこともまずはやっぱりこうわからない。
まあ、曲は知ってるけど松本清張の天城越えを知らない人はいっぱいいるんですよ、
うん、
ね、実際はもうもっともっと前に発表されてるんですよね、
うん、
天城越えっていう、はい、短編に入ってるんですよ、
はい、
で短いんです、結構短いんですよね、
はい、
それで結構推理物のあれの中でその事件が起きたそのなんかねトリックっていうかね、そのちょっとそれを説明するページが長い小説ですね。
あ、
うん、まあ、要は死体が出た時のなんかね時間がちょっとずれるんですけども、まあ、夏だったんだけども氷を入れてるとこで寝たとか、そういうことでちょっとなんかね、ねじれができるんですよね。それを松本先生がトリック的に使ってるというね、
うん、
まあ、映画も素晴らしい映画でしたね。田中裕子さん、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。
そうですね、
はい、
うん、ちょっと私もちょっと見てみたいと思います、
はいはい、
まあ、ちょっと今週なんですけどね、
うん、
今月なんですけどね、4月の28、29に私イオンに、名古屋のイオンの方に伺います、
は
い、
あ、そうです、
実はキャンペーンもさせていただきますので、
はい、
ね、名古屋ね、うん、ちょっと四日市ではちょっと遠い、と、まあ、近いようで遠い、
はい、まあ、近いですね。
どのぐらいですか、車で。
車30分ぐらいで行けると思います。
車で30分ですか、
はいはい、
あ、そうですか、
はい、
じゃあもしよろしかったら、四日市の皆様、
はい、
あと名古屋の皆様、
場所がどちらですか、
4月の28はイオンのですね、イオン名古屋 港店へ伺います、
はい、
そして29日はイオン春日井 SC 店で伺います、はい、両日とも13時からなっておりますので、はい、インストアライブ3、40分ぐらいのショーになります。ぜひとも皆様足を運んでいただければ嬉しく思います。
はい、わかりました。
はい、まあ、この番組の皆様のね、またご意見などあとリクエストなども、こちらの方でお待ちしておりますのでお送りいただければと思います。宛先は03-6659-9064、ファックス番号03-6659-9064、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、阿部直美オフィス @gmail.com です。皆様からお便りお待ちしております。それでは最後の曲、阿部直美の割れなき声をお届けいたします。今日のお相手は阿部直美と、
はい、平野翔造で